ラジオ聖教ラボ、皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が聖教新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの聖教新聞報道局ナビノスケと、
皆さんこんにちは、モバイルオーダーの威力を感じている報道局トムさんです。よろしくお願いします。
モバイルオーダ ー,
モバイルオ ー, ダー
便利ですよね。
便利すぎてですね、うちの近くにあの某有名な、はい、あのファストフード店ができたんですけれども、たまたま僕あの振り替え休日で、はい、ちょっと朝行こうと思ったらですね、高校生の就業式との帰りと被っちゃって、もうお店の前がもう何のお店がオープンしたのっていうぐらい人だかりができていて、
やっぱ大ニュースだったんですね。
いやこれは大変だと思って、もしかしたら今日はもう朝丸々したかったんですけど、はい、ちょっと朝丸々できないかもしれないと思ったらですねモバイルオーダーがやっぱあって、
あその丸々には、
はいはい、それで行くとですね、もう長蛇の列ができてるのに、うん、もう僕の注文した番号が表示されてもうすぐ購入できまして、
うわ
やったみたいな、
得しましたね、
はい、もうそういうモバイルオーダーの威力を痛感しておりますので、じゃあ何ですかっていう話なんですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
強引に突っ切ってしまいましたね。
楽しいです、
はい、すいません、
ありがとうございます、はい、今日も元気にやっていきたいと思います、
はい、お願いします。さあそれでですね、はい、ちょっと前回振り返ってみますと、まあ、秋の読書会ということで
楽しかったです ね,
ましたね。
中ちゃんに来ていただきました。
中ちゃんの熱量、思い出しただけでちょっと震えてきますね。
そうですね、はい、本読もうって思いますね。
思いましたね、はい。でそこでですね、Spotify の, 投票機能を使って、はい、私たちが紹介した3冊ね本があったと思うんですけれども、どれ読みたいですかって投票を行いました、
うん、はい。
するとなんとですね、はい、自分で言うのあれですね、どうぞ、
はい、じゃあ発表します、はい、今回の投票結果、秋の読書会第1位はトムさん紹介の夜の間に 47%。
よっしゃ、ありがとうございます。
ほぼ半数ですよ。
いやもうほぼ半数ですね。
すごいです、
絵本ですからね、はい、とても
いい本でしたね。私も読んで読ませていただいて、
いやもうとてもねほっこりする感じのいい本でしたので、はい、はい、まあなんかちょっとね力を見せつけてしまいましたね
そうですね、やっぱり、はい、この本おすすめ紹介がねすごいうまいなって思って
またなんかねこういう機会があれば、はい、おすすめの本とかですね紹介していきたいと思いますし、
そうですね、
リスナーの皆さんからもですね、なんかおすすめの本あればね、どしどし
教えていただきたいです。
はい、教えていただければちょっとね我々もちょっと読んでみたいと思います。
お待ちしています、
はい、皆さん投票ありがとうございました。
ありがとうございました。
で今日は、はい、その音声配信アプリの Spotify に届いた感想をですね紹介していこうと思います。
あ、 Spotify のアプリ上でも送れるんですもんね。
はい、そうなんです、
はい、
じゃあ一つ目ナビちゃんお願いします、
はい、ラジオネームひでちんさんからいただきました。ほっとしました、ありがとうございます、と一番嬉しい一言いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほっとしていただいてありがとうございます。
はい、はい、続いてラジオネーム、はい、アンコマロンさんからいただきました、はい、アンコマロンさんって美味しそうなお名前ですね。
そうですね。
いつも楽しみに聞いています。爽やかな気持ちになりかけがえのない時間です。本の紹介どれも読んでみたくなりました。明日図書館へ行きます。また機会があれば仕事子育て夫婦の団結などのキーワードでもお話聞きたいなと思ってます。これからもよろしくお願いします、とのことでリクエストもくださいました。
いいですね、仕事子育て夫婦の団結ということで
大事な観点です。
もうね諸先輩方が、はい、たくさんいますので、
そうですね、
はい、いろいろちょっと聞いていきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。では続いて紹介いたします、は
い、お願いします。
ラジオネームはございませんが、いつも楽しく聞いています。実は読書のコーナーが大好きで、先日の記事も切り抜いて読み返しています。紹介されている本のタイトルを忘れないように切り抜くというわけではないのです。本の内容紹介に飽き足らず、人とは、人生とは、心とは、その本に綴られている文章やストーリーを通してぐいぐい本質に迫る記事に打ち抜かれてます。これからも楽しみに読み続けたいと思います。
すごいですね。
いいですね、
中ちゃんに伝えなくちゃ。
伝えましょう、
ね、は
い、こんな風に読んでいただいている読者の方もいらっしゃるということで、
打ち抜かれてるっていい表現ですね。
バキュンです、ね、
バキュン、
ちょっと昭和の匂いが出てしまいましたねバキュン、大変失礼しました。
ズキュン、
はい、
はい、続いてラジオネームおしゃしゃさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。初めて聞きました。本を読むのが好きなので3冊とも読みたいと思いました。 まずは獣の夜から読みます。今後も本のこと取り上げてくださいとのことです、はい、
ありがとうございます。やっぱりね本の需要高いということで。
そうですね、
はい、これも中ちゃんさんにお伝えしなければなりませんね、は
い、来年もやらなくちゃ、
やんなきゃいけないですね、
はい、やりましょう、は
い、よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
では続きまして、ラジオネーム、コテンコテンさんからいただきました。
コテンコテン、
コテンコテンですかね。コテン
3回読んでみました、
はいはい、何かしらのイントネーションが合っていると思いますので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
Spotify のランキングから来ました。創価学会の池田名誉会長が逝去されたことの話題で暗い話になっているのかと思いきや、とても明るくて楽しそうに話しているのが印象的でした。創価学会の人ではないですが最初からすべて聞いてしまいました。個人的には最初の方の企画をもう一度新しく再録するなどしてほしいと思いました。頑張ってくださいということでいただきました。
ありがとうございます。この前回の秋の読書会の収録は池田先生のご逝去の前に収録したものでございました。
はい、なんですけれども、私たちの、このラジオを聞いてですね、はい、そのように受け取っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、はい、これからも頑張ってまいります。
はい、頑張ってまいります。よろしくお願いします、は
い、お願いします。
ではではナビちゃん、今回はどのようなテーマでお届けしましょうかということで、
はい、はい、今日はやっぱり年の瀬ですから、
はい、
この1年間の盛況コンテンツを振り返って、はい、かつおすすめをもう一度紹介したいなと思っております。
2023年を振り返るということですね。
そうです、2023年、
はい、
振り返っていきたい、
はい、
そんな気持ちで年末っぽくお届けしていきます
つまり盛況新聞1年間に休刊が15回ございまして、
はい、
365日から15を引いて350かける盛況新聞12画面ございますので、まあ、概算して4200ページ、
計算早い、
4200ページの中からもうおすすめを紹介するという、はい、
そうですね、
なんという熾烈な、
すごいそうやってみるとたくさんの紙面が
ありますね、
ねえ、
はい、ということで、じゃあナビちゃん今回のテーマをお願いします。
はい、今回のテーマはこちら、2023年もう一度読みたい盛況新聞コンテンツ
よ。
ということで元気に紹介しました。
はい、ありがとうございます、はい、じゃあね、はい、もう4200ページもありますので、うん、じゃあベスト2675ぐらいからいきましょうか。
おー、じゃあ今日は1日かかりますね
というのは冗談で、
はい、
はい、もうとてもたくさんありますので、我々の独断と偏見で、
そうですね、
選んでまいりたいと思います。
まいります。まずはトムさんのおすすめコンテンツです。お願いします。
はい、はい、私はですね、6月1日付ということで、はい、はい、今たくさんの新聞の束から
探してほしいですね、
はい、探してくださいね、はい、6月1日付、盛況新聞3面のですね、
はい、
女性部グループ発足45周年大倍通りあなたらしく輝いてということで、そちらの紙面をですねちょっと持ってまいりました。
これがですね、とっても多くの反響をいただいた紙面ですね。
はい、先生の、励ましの言葉と一緒にですね、
はい、
メッセージカードがついておりまして、
そうですね、先生のお写真と、はい、先生が撮影されたお写真とメッセージカードになってますね。
はい、これがですねやっぱりこの新聞ならではというか、
はい、
これをですね、まあ読者の方の中には、まあ、切り抜いて、
うん、
ご友人とか会員の方に差し上げたりとか、まあ、そういう、こう励ましに使っていただいているのかなと思ったりしてですね。
そうですね、
はい、これはもう新聞ならではまんまね切り抜いて、
はい、
持ってきますから ね、
ね、
はい、とてもいいんじゃないかなと思いました。
女性部の皆さんの小グループっていうちょっと少人数での集まりの時とかもこういうのを活用して一緒に見ながら頑張っていこうっていう風な原動力になったという風なお声もいただいております。
嬉しいですね、
はい、
さらにですね新聞だけじゃなくて、うん、二次元バーコードもついていて、そこからメッセージカードをダウンロードできるようになっていましたんで、
はい、
まあ、これ画像なんで、まあ、LINE とかでね転送したりとかもできるので、まあ、本当にこの励ましに使える
なんていうか、そうですね、
ね、やっぱ盛況新聞ってすごいなって思った次第でございました。
2023年12月現在もですね無料でこちら見れますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。
ありがとうございます、ご活用ください、はい、じゃあもう一つですね、私いきたいと思うんですけれども、
はい、
8月22日付ですね、
うん、
はい、ちょっと待って、じゃあ新聞の束から8月の、
ね、そうですね、はい、カルタみたいですね、
はい、この辺ですね、この辺に8月、
この辺って真ん中より、はい、
この辺、
そうですね、
はい、夏ぐらいですね、
夏、
はい、で8月22日付のですね、
はい、
3面、未来座談会やってみてどうだったっていうページがございまして、
はい、
まあ、今年の夏ですね、まあ、7月8月中心に全国で未来座談会ということで、
そうでしたね、
はい、たくさんですね、未来部のメンバーとか、また地域の青年とかをですね、中心に本当にいろんな取り組みを 皆さんがやってくださったと思うんですけれども、はい、それやってみてどうだったっていうアンケートがですね、
グラフになってて
出てるんです、はい、でこれやっぱなんていうんですかね、僕がいいなと思ったのは、はい、本当に正直なアンケートだなというか面白くてですね、やっぱり担当幹部の人の挨拶が短くなったっていうのはですね、これは
これは
なかなかですね、いろんな意味があるなって思いながら、
そうですね、
受け止めまして、
スクープ記事ですね、
スクープ記事ですね、これを出しちゃう政教新聞すげえなって思いながら、はいはい、感動しました、はい、またいろんな工夫エピソードもですね、一緒に載っておりますので、今年の夏の政教新聞はやっぱ未来座談会報じたものが地方版もねたくさんありましたので、また参考にしていただけるといいんじゃないかなって思いました。
はい、ありがとうございます、
はい、ではですね、じゃあ今度ナビちゃんに選んでいただいたおすすめの紙面を紹介していただきたいと思います。
はい、はい、まず一つ目ですね、2月7日付、はい、進行体験スタート、私が選んだ道、舞台の最前列を取りたくて、こちら選ばせていただきました。
はい、これはどんなページですか。
これはですね、スタートっていう新連載、この時点で新連載だったので今も何回かやっているんですけれども、はい、若者世代の進行体験にスポットを当てた記事でございまして、楽に幸せになれたらええなっていうふうに思ってたこの主人公の石田さんのストーリーが綴られているんですけれども、お母さんからいいことあるかもよっていうふうな感じで学会活動を進められて、やってみるかなっていうふうに流れで活動をしてきた石田さんだったんですけれども、このどんだけ徳を積んだら当たるんだろうって、なかなか当たらないライブ舞台のチケットのですね、舞台の最前列のチケットを、はい、お友達と話してた時に、あれ徳を積む方法って知ってるかもって思って祈り始めたら、なんと最前列が取れたっていう、この目に見えたこの結果っていう形も一つ大きく取り上げられてるのって結構すごいな、今まであんまりなかったなっていうふうに思ったりもしたんですけれども、はい、やっぱ進行してて、それこそ目に見える結果もあれば、全然目に見えない小さな結果もあると思うんですね。で、全然結果が出ないっていうこともあると思うんですけれども、こういう等身大で信心していく、前向きになっていくっていう様子が描かれていて、私も若者として親近感が湧きましたし、もっと新人頑張っていこうって改めて思う紙面になったのでご紹介しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、この紙面の左上の、はい、ね、写真も素敵ですよね。
そうですよね。
これ枠を持ってもらって。
そうなんです、 ですかね、これ枠をですね、カメラマンから今日話聞いてきたんですけれども、はい、枠を買ってこの枠にフレームに入るようにってアイデアが浮かんで撮ってきたんだっていうお話をしていただきました。
いいですね、これ石田さんと妹さんと、はい、お母さんが写ってるんですけれども、周囲からは石田三姉妹って言われてるっていうね、お母さんどんだけ若々しいんだということで、
でも素敵ですよ ね、 ねえ、
確かに三姉妹です、
みんな素敵です、はい、なので下心から始まったっていう風に最後の方に書いてあったんですけれども、正直やっぱり本音も変わってないけれども、自分にも人を大切にしたい心があるって知ることができたっていう風におっしゃってる石田さん、素敵だなって思いました。
はい、
ありがとうございます。
ではもう一つありますかね。
続いてですね、はい、こちらはですね、今年大反響いただきました、
はい、
5月12日付、5月13日付で掲載になりました、料理研究家の土井義春さんに聞く一汁一菜で良いという提案、台所は地球とつながっているっていう、こちらの紙面ご紹介したいと思いました。
これすごかったですね、はい、どうぞ魅力を語っていただければと思います、はい、
魅力もう一汁一菜でいいんだっていうのを、全国これを読んだ主婦の皆さん、はい、また夫と書いて主婦の皆さん、
はい、
またそうでない皆さん多くの皆さんに響いた
みんなってこと
ですね、みんなに、はい、エブリバディに響いたじゃないかなって思っているんですけれども、いいですね、はい、このですね、食で幸せを感じることができるっていう、シンプルだけれどもとっても大事な究極のことを教えてくださっているなっていうふうに思っております、8月6日の盛況ギフトでもこちらはですね再掲されまして、このお料理をした人は食べる人の様子を見ていればいろんなことがわかるでしょう、子どもたちが食べるその幸せそうな表情はいつまでも見ていられると思います、幸せな気持ちになるものです、 こうした料理する人と食べる人の間に無意識のうちに膨大な情報が交換されているのです。これを毎日繰り返し行うことになるのが料理の意味意義なんですっていうふうに料理の意義について教えてくださっているところが私はとても印象に残りまして、料理頑張ってこうってそんなふうに思ったり、なんか浅くなっちゃったけれども、はい、思いました。で、食卓をですねみんなで囲めなくてもそれでもいいんだよっていう、その優しい寄り添ったお話にもですねとても感動しました。やっぱりご両親ご家族お忙しい、一人で食べる時だってあると思うんですけれども、それでも一緒に食べることだけが大切じゃないよっていうふうに教えてくれています。現代人にとっては私たちの暮らしにはいろんなことがありますから、料理して食べることの大切さ、それを感じていくことが大事だよって教えてくださっています。
ありがとうございます。
そんな感じでとってもおすすめです。
有料会員の方は1年間遡って、は
い、そうですね、
読むこともできますので、気になった方はですね、ぜひこの豊吉原さんの記事も、ご覧いただければと思います。
はい、はい、ご本人がツイッターでも紹介してくださって
嬉しいですね。
それにもものすごい反応が、ツイッターじゃないや、はい、旧ツイッター現 X で紹介してくださってます。
はい、
はい、
X ですね、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、ということで4200ページで あるんですけれども、はい、まあ、わずかしか紹介できなくてですね、
そうですね、 4つ紹介させていただきました、はい、えりすぐり、
もうえりすぐりでしたね、うん、はい、もう逆にもう皆さんもですね、1年間振り返って、はい、もうこれちょっと我々もこれね企画としてやろうとはなりましたけれども、なかなかね、じゃあどういう角度でどれがどうでってこう決めるの難しかったですよね。
そうですね、もう独断と偏見オンリーでしたもんね。
オンリーでしたね、はいはい、なので皆さんそれぞれのもう、ね、ナンバーワン の一番、あ、今年はこれが印象残ったなってのあると思いますので、なんかそれもね、いろいろ
知りたいですね、
座談会とかいろんな場所で皆さんと話してみるのも楽しいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
もしよければ教えていただければ、ね、担当の記者などに伝えもさせていただきます。
はい、記事にできなかったこぼれ話とかですね、いろいろこう私たちがこう調査してまいりますので、はい、なんかあれば何でも言っていただいて、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。たあたたたってなんだ、たさあさあといろんなのがございました。はい、ではですね、もう一つですね、この今年 の紙面ということで、ラジオではちょっとお伝えするのがなかなか難しいんですけれども、
はい、
やっぱりこの新聞といえばこの見栄えというかですね、まあ、見た目レイアウトデザインというところでやっぱりこの目を引く紙面がありましたので、はい、これをですね、私たちの勝手な独断と偏見でレイアウト大賞として選びたいと思います。
ラジオ盛況ラボ1000レイアウト大賞
ということで、本年の11月18日付本紙盛況新聞の1面12面です。
わー、おめでとうございます。
はい、
今もしかしたらそれはすぐ出るよって人いるかもしれない。
それはすぐ出るよという方は、はい、じゃあちょっと少し待ちますので、
はいはい、
一緒に持ってきていただいて、
はい、見ましょう。
はい、それです。あ、そうです、そうです、それです。はい、
そう、大きいやつです、
はい、そこです、そこです。はい、
ありがとうございます。
これですね、まあ、いつもはですね1面と12面ということで、まあ、表紙と背表紙みたいな関係ですけれども、はい、まあ、これをですね全部つながってるぞということで、
すごいですよね。
これはもうなんね、何ミリあるんですか、左右は、
うん、左右は何ミリあるんだろうか、は
い、ちょっと測ってませんが
定規がないですが、はいはいはい、
とんでもない左右の、見開き、もうめちゃくちゃこのドカンと、
そうですね、
はい、高専ルフ大聖堂完成10周年をお祝いする青年の姿、笑顔いっぱいで、写っております。
はい、はい、初代会長牧口先生、第2代会長戸田先生、第3代会長池田先生の写真も入ってますね。
はい、もう本当に 11.18 をお祝いする、うん、もうめちゃくちゃ豪華な、元気の出る勢いのあるすごい紙面だなと思いまして、
はい、
こちら文句なしのレイアウト大賞にさせていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、かっこいいですよね、これ見れば見るほどいい、はい、
もう新聞受けに入ってきた時に、
はい、
あれ今日なんか、あ、なん、なんだこれみたいな、
ね、
もう驚きとですね、なんていうんですかね、この開く時のワクワク感、
そうですね、
これはものすごいものがあると思いますね。
はい、
これですね、今回は、撮影秘話と制作秘話っていうような感じで、はい、このレイアウト大賞せっかくですので、しっかり、語っていきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあまずこの写真からいきますか。
はい、
ね、
今日はですね、この時撮影したカメラマン、また同席したカメラマンのスタッフの皆さんと一緒にですね、何話せるかなっていろいろ考えて、はい、いろいろ持ってまいりました。
ありがとうございます。
はい、こちらはですね、9月1日に撮影をした写真でございまして、 SGI 青年研修会がその時ちょうど行われておりまして、はい、メンバーが5大陸から勢ぞろいしてくださったですね。40カ国以上で100名以上の方に来ていただいております。
ですね、
そしてですね、この日本の青年部もですね、100人来てくださっているので、
はい、
200人以上の皆さんが映っております。
はい、
五大陸から来てくださってたので、撮影の前後でこう歓喜でちょっと踊る皆さんもいたりとか、もう楽しそうにお話しされる皆さんもいたりとか、ものすごい笑顔が溢れて、撮影前から溢れていたんですね。なので、なんか、あ、小さな地球みたいだなって、こう肌の色とかそういうの関係なく、皆さんがもうニコニコされてるのを見ながら、本当に感動する空間だなって思いながら、実はナビノスケもそこにいたんですけれども、これですね、掛け声は、
はい、
3、2、1、先生って言って、
なるほど、
この皆さん先生って叫んでる時の笑顔なんですよ。
いい
ですね。もうなので、もう最高の笑顔が溢れておられます。
はい、
はい、それで撮影の前はロケハンも何回かしたんですよ。なるほど、
そうですよね。
っていうのも、こう大聖堂の太陽の位置をいろいろ考えなくちゃいけなくて、こう影の位置、はい、誰も影にならないところはどこかなとかいろいろ探しながら、作って、あ、ここならいけるかな、であとは当日の晴天だなって祈りながら、当日を迎えまして、
はい、
で当日すごい晴れてて、
はい、
それで晴れすぎても皆さんが眩しいってなっちゃうから、どうしようどうしようって思ってたら、この見ていただくと分かるんですけど、新聞、政教新聞って書いてある横にちょっと薄い雲があったりするんですけど、こういうちょっと優しい雲があったりもしたので、皆さん眩しすぎず望むことができました。
絶妙な撮影環境が整ったわけですね。
そうなんです。
なるほど。そしてですね、制作秘話ということで、こちら以前ラジオにも来ていただいた大さんにですね、
大さん、
こと細かにたくさん聞いてまいりました。
わあ、そうだったんですね。
は
い、
でまずですね、こちらはこの1、12と表紙背拍子をこうつなげて、もうドドンと見開けてやろうということは、もう8月ぐらいから検討を始められたそうなんですね。はい、政教新聞は、はい、各地の印刷工場で印刷いただいておりますんで、なんとですね、10月にテスト送信って言って、もう試しにこれがちゃんと擦れるかっていうテストまでしてると。
へー、印刷所に。
はい、でこれっていうのはなんていうか、政教新聞だけがこういうのやりたいんですっていうふうに言ってできることじゃなくて、やっぱもう多くの印刷所の方から、本当に大事な創価学会の 11.18 の、はい、記念の新聞だから、もうぜひこのテストやって、ちゃんときれいに擦れるかどうか確かめさせてくださいってことで、もうみんながこう協力して、そのテスト印刷も、することができてということで、でまたですね、このレイアウト、
はい、
今本当にこの左右ぶち抜きで、政教新聞の大字もですね、見出しも全部載っているんですけれども、第3 のデスクにですね、もうめちゃめちゃテスト釣りが溜まってまして、
は
い、もうこれ何回も何回も何回もですね、いろんな変更を重ねながら、もうどうやったら読者の皆さんに喜んでいただけるか、元気になってもらえるかっていうところを、もう突き詰めて突き詰めて、もうたくさん改良が入っておりまして、
はい、
本来だったらですね、新聞の下には広告も入ってると思うんですよね。はい、でまたそういうのも政教新聞社一同ですね、もう心一つにして、もうみんなの読者の皆さんのために、喜んでいただけるものを一生懸命作ろうということで、最後広告も外して、でまたいつもの政教新聞からすると記事もね、そんなに入ってないわけですけれども、まあでもそれでもこうバンと開いて、みんなに笑顔になってもらえる、元気になってもらえるっていう、その一点でこの 11.18 記念する政教新聞ができたということで、もうとても感動的な話でございました。
そんな秘話があったんですね。
はい、でさらにですね、
はい、
第3はさすが我が編成局の先輩だなと思ったんですけど、はい、これ後半っていう印刷工場に伝送ですね、締めのデータを伝送した後、印刷工場に行ったそうなんです。
へー、はい、足 伸ばして
足伸ばして飛んでったって言ってました、
はい、飛んでったんですね。で
そしたらですねもう工場の人たちがですねやっぱり一流の皆さんが揃っていて、でも工場の中ではもう創価学会の、まあ、機関紙である政教新聞のこの大事な 11.18 の、印刷を担当する、まあ、前日の11月17日の担当っていうのは、はい、もう本当栄誉あることなんだと。だからもうよくその工場の後輩さんとかにもうお前も早く一流になれと、もう政教新聞任せてもらえるぐらいの、人になりなさいっていうふうに言われるくらい、もうすごいこう誇らしいことなんですって。もうそれくらいこの政教新聞を、全国の皆さんに届けられるってことは、まあ、その印刷工場の職人さんの皆さんからしてもすげえこのいいことなんだ、誇らしいことなんだっておっしゃってて、
嬉しいですね、
はい、なのでこの色味とかですねインクの乗り方とか、うん、あとまあ細かいこと言うと半ズレとかですね、いろんなことが新聞の印刷の挑戦にはあるんですけれど、はい、もうとことんまでこだわって作られておりまして、特に第3のですねちょっとお伺いしたところで言うと、はい、
どこがこだわり、
新聞はですねやっぱどうしても真ん中に折り目がありますよね。
そうですね。
で普段だったら見開いてないので、うん、ここに写真が来ることはないわけなんですけれども、はい、まあ、今回は全部来てるということで、どうしてもこの新聞の折り目で印刷の関係でいろんなこのインクがですねちょっとこう黒ずんでしまう部分があるそうなんですね。
写真
が
載ってると滲んじゃったり擦れちゃったりでですかね。
そうですね、挟む都合もありますので、なんですが、この大聖堂のですねこの白い柱、
はい、
これをですね写真の、紙面の折り目に真ん中ら辺に持ってくることによってですね、うん、それをこう低減して綺麗に写るようにしたんですってこともおっしゃってました。もう本当にこのいろんな位置調整とかですねもうとことんまでこだわって作られております。
ミリ単位ですもんねきっとね。
はい、そういう本当に生協また印刷工場の方含めていろんな人の思いが結集して作られたこの生協新聞に池田先生に、まあ、太田をご生前にいただいて、
はい、
それをこうやってね掲載できたこと本当に良かったっていうふうに大志さんもおっしゃってました。
本当にそうですね、ありがとうございます。
またですね、
はい、
新聞のこの12ページの方には、はい、2030年、まあ、創立100周年目指してということでこの7つの鐘っていうんですかね、この7年ごと の, 歩みをですね未来予想図じゃないですけど、まあ、この先の学会のこの展開というかいろんな記念の先生の戦いの節目がこう刻まれていきますってこともこういうふうに出してまして、
そうですね、星がついてて、は
い、ついてますよね、
先生の写真とともに、
はい、でこの写真もですね全部なんていうかこの写真が全部ここに組み合わさって載ることって本当になかなかないっていうか、
うん、そうですね、
はい、もう本当に大事な大事な写真をこのように配置もしておりますので、
はい、
はい、まあ皆さんそうだと思うんですけれど、私もこの日の新聞はしっかり大事に取っておいてありますので、はい、もう本当に永遠にこう歴史に残る新聞だなっていうふうに思います。
はい、この写真はいくつか特別にカラー化したっていう写真も、うん、入っていたりするんですよね。
はい、もう特別感満載で、
はい、はい、
お伺いしたところによると牧口先生と戸田先生の共同のお写真、紙面の左上ですね、
はい、
こちらもですね普段だったらモノクロの写真が多いそうなんですけれども、はい、今回はセピアの色にですねして温かさをこう表現したというふうにもおっしゃってましたので、はい、もう本当に何度も言いますけど、
はい、
もうどこをどう見てもですね、うん、もういろんな人のいろんな思いがいろんな調整がぐわーってこう煮詰まって煮詰まってできた政教新聞 11.18 付けということで、はい、
はい、もう永久保存版
永久保存版、これにレイアウト対象を送らなくてどこに送るのかぐらいの気持ちで、
そうだそうだ、
はい、思いますので、
はい、
はい、もう大事に大事に取っておいて、いただきたいと思います。
そうですね、ね、この永久保存版の紙面にですね、は
い、
お声をたくさん頂戴しておりまして、
う
ん、一つご紹介させていただければと思います、はい、こちらですねガラス越しにカメラマンが映ってるんですけど、はい、
うん、
どこにいるかトムさん分かりますか。
これは12面の方のあれですね、
はい、
真ん中の折り目のやや下あたりに、はいはい、映ってますね。
そうなんです、
確かに
ここのカメラマンの様子をですね読者の方が見つけてくださってお電話をくださったエピソードがあります。
はい、
一つご紹介させていただければと思います。11月18日付の表紙から裏にかけての紙面がとても素晴らしくて、しげしげと見ていたら大聖堂のガラスにカメラマンが3人も映っていますね。驚きました。 1枚の写真を撮影するのにこんなにも労力がかかっている、これが政教新聞なんだ、これが池田先生のお心なんだと改めて感動しました。先生の訃報を伺い涙が止まりませんでしたが、まさに政教新聞は先生のお心を伝える新聞なんだ、しっかり読んでいこうとの決意を伝えたくて電話しましたというお電話をいただきまして、
はい、はい、ありがとうございます。身
の引き締まる思いです、はい、本当にありがとうございます。
もう政教新聞ならではというか、
はい、
そのお心がやっぱり読者の皆さん の心にも届いているってことをね、本当に感じられてありがたい言葉です。ありがとうございます。
ありがとうございます。これからも政教新聞一丸となって一生懸命頑張ってまいります。
さて1年間通して紙面振り返ってまいりましたけれども、今ご紹介したさまざまな紙面はすべてさっき申し上げましたけれども、電子版の有料会員の方でしたら過去1年間分は検索ができますので、ぜひご覧いただければと思います。
そうですね、
はい、その際紙面イメージですね、新聞と同じレイアウトを電子版上で見られるのは1ヶ月なんですけれども、
はい、
記事の内容は1年間検索できますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
そうですね、進行体験だったらタブからも見れますけど、進行体験って検索したらこういろんなものが一気にも
出てきますね。
地方版のものも見れたりしますので、うんうんうん、はい、ぜひ見ていただければと思います。
はい、
あと電子版アプリで見ると連載まとめのページとかもありますよね。
便利ですよね、
はい、はい、いっぱいいろんな連載がまとまってて、うん、青年層とかあと世界の街と文学とかいろんなものを結構ニッチなものまでありますので、
はい、そうですね、
そこも注目していただけるといいなって思いますし、
うん、ちょっとこう連載読んでて、うん、なんか1個飛んじゃったなみたいな時とかたまにあると思うので、
あ、確かに、
はい、ちょっと振り返る意味も込めて連載まとめ見てもらうといいかもしれないですね。
そうですね、はい、特設ページもいろいろあるから、
そうですね、
この年末は政教電子版見てたら、はい、1日が終わる日があってもいいかもしれないですね
そうですね。
さらにですね、2024年の新年号についても今日は紹介していきたいと思うんです。
ありがとうございます。
ネタバレになっちゃうのでね、
はい、
少しだけラインナップをご紹介程度ですけれども、
はい、今手元に現状のですね数理が、
はい、
手元にありまして、いやなるほど、
一足先に
見ております。
おー、
もう僕たちだけ今2024年にいます。
明けましておめでとうございます。
なるほど、
すごい、わ、
表紙はこういう感じですね。
とってもいいですよ。
なるほど、ではこういうのがありまして、
色がめっちゃかっこいい一面のこの見出しのところですね。
いいですね。そして、
はい、
あ、なるほどなるほど、もう何も伝わらない時間何も伝わらないですね。
私のおすすめは三面も、
はい、あ、三面がおすすめ、
めちゃめちゃすごいです。
三面がいいと。
三面はですね、
はい、なるほど、
はい、
まあ、
言えない、まあ、先生の
企画ぐらいは言っていいと思うんですけどね。
そうですね、はい、先生のですね青年部の室長就任70周年ということで、
はい、
これについて触れられています。
これいいですね、
はい、
これはぜひぜひ細かく読みたいですね。
そうですね、はい、で2024年といえば3月に、
はい、
国立競技場で未来アクションフェスっていうのが、
は
い、開催されるじゃないですか、
はい、
それについての紙面も4面と、
いや、
ごめんにありますね。
いいですね、
これもすごい
素晴らしい
色が好き、うん、
これやっぱすごいですよね。迫力がある感じになってますんで、
は
い、
ドーンとね、
はい、これあんまり言えないですけど、この本文がね、この白抜き文字になってますんで、
あ、本当だ、
これ作るの大変だったって言ってました。
そうですね、
はい、これもいいですね。そして
体験、進行体験は
これはこれは
ダンサー、
ダンサーの方が出てますね。
わー、すごいです、写真もいいですね。
かっこいいですね。
ね、
これは素晴らしい。
教学のページもあったりだとか、
はい、ありますね、
海外の皆さんの体験も、
はい、これは
活動か、
オセアニアですかね。
オセアニア、は
い、オセアニアということで、オーストラリアのルポとかが入ってますね。
あ、本当ですね、
はい、ちょっとこれ以上はね、
ちょっとネタバレになっちゃうんでね、
ちょっとあっちの関係で、
はいはい、
そっちの問題で、はい、
エンタメも充実してますよ。
エンタメ、はい、新種インタビューがなんとあの人とあの人ですね。
お、2人、
あの人はあの人ですね。
そうですね、これはこれは
奈美ちゃんが今年写真撮影行ったあの人が、
はい、映画に出てらした、
あらららら、
わ、
ということで、あの人とあの人、
大河ドラマについても、
大河ドラマには
あの人も、やっぱこれは毎年あの人もね出ますから大河ドラマは去年も出てました、は
い、そうですね、
その前も出てましたね、大河ドラマ
ということで
私大河ドラマ大好きなので、一緒に今年も皆さん見ましょうね。
ありがとうございます、はい、まあ、大河ドラマ発表されてますんで、光る君へですね。
そうですね、ネタバレしなくして大
丈夫、大丈夫ですね、はいはい、NHK 大河ドラマのことも載っております。
そうですね、はい、うわ、スポーツ選手も
これ出てますね、これは素晴らしいですよ。あの人が出てますね、
すごい、
はい、
私このこれ何面だろう、はい、19面大好きですね。
あ、大好きなナビちゃんの大好きな丸丸がいいですね。
これ皆さん、はい、しんなんか
ちょっと
楽しいかも。
そうですね、はい、ナビちゃんの大好きな丸丸が新しい丸丸になるってことですね、うん、
みんな大好きですね、
はい、何のこと
なんだ、大丈夫かなこれ
ほとんど伝わってないんじゃないかと思いますけれども、はい、そしてまた
すごい
これがいいですね。これあ出ました。なんといっても欠かせないのはですね、箱根駅伝。
箱根駅伝、そして今回は駅伝だけじゃない。
はい、駅伝だけじゃない。これはこれ以上は君自身の目で確かめてほしいみたいなやつですね。
絶対に見てほしい22面と23面、
はい、いいですね、
まあ、絶対に見てほしいです。
箱根駅伝総力特集をまた、政教新聞やっておりますので、
はい
はい、これもぜひチェックしていただければと思います。
そして最終面は24ページ目になりますけれども、
はい、これがですね鍵盤ですね。
うわ
ー、いやこれ私元いた部署でそうなんですけれども、はい、もう本当に編成局のみんながですね、もう威信をかけてもう1年のもう1月1日はもうすべての生命力をかけてですね、はい、また支局支社の皆さんと団結して、もううちが一番じゃいっていう感じの、もうめちゃくちゃ力込めて鍵盤作ってくれてますので。
そうですよね、はい、いつもと全然デザイン違うところもあったりとかして、もうすっごいかっこいいんですよね。
特色あふれて、はい、なんていうか制作フロア見るともう新年号になるともう楽しくてしょうがないですよね。
そうですね、
どの画面に映ってるのも、えそれどこ、えなそんな風に使うの、あその写真そういうおーみたいな感じで。
そうですよね、
はい、めちゃくちゃ盛り上がっておりますので、
アイデアいっぱい詰まった紙面になっておりますので、はい、内容もとても素晴らしいですしね、
はい、
電子版だと全部見れる。
そうなんです、はい、紙で撮ってる方はまあ、我が地域です ですね、見ていただいて、そして隣の県はどうなってるのかなとか、私の故郷のあそこはどうかなという方はぜひ電子版見ていただくと、
す
べて見ることができますので、これ楽しみでしょうがないですね。
そうですね、はい、1月1日ですもんね、電子版も見れるのはね。
そうですね、
はい、やっぱりこれは要チェックで、
はい、ということで、じゃあもう新年号はもう本当に盛況総力を上げて作っておりますので、はい、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思いますが、
はい、
まあ、さらにナビちゃんはですね、写真メディア部の皆さんは、
はい、
もう2日3日の箱根駅伝の撮影に行くということで。
そうなんです、総動員で総結集で頑張ってまいります。
極寒の中、
はい、
場所取り、
場所も取ったり、はい、またくじ引きで中継所のところはくじ引きしたりなのかな、ちょっと詳細は今一つ分かっていないんですけれども、はい、頑張って皆さんにいい写真を届けられるように、一丸となって頑張ってまいります。
はい、
はい、
でも総大駅伝部の皆さんも頑張ってくださいということで、
はい、そろそろお別れのお時間が近づいてきましたでしょうか。お、まだいいよと OK が
今ありがとうございます、
いただきました。
じゃあせっかくなんでナビちゃん、ちょっと簡単に1年振り返っていただくとどうでしょうか。
今年1年あっという間でしたよね、
うん、
いろんなことがあって、はい、結構仕事もいろんなことができるようになったなっていう時間もありつつ、まだまだだなって思うこともいっぱいあって、もっともっと力をつけて読者の皆さん、またラジオ盛況ラボも2021年からスタートしておりますから、なんと来年は4年目になりますので、うん、
はい、
読者の皆さん、またリスナーの皆さんにもっと喜んでいただけるようなコンテンツ、また自分自身もスキルアップしていけるように一生懸命頑張っていこうかなって思っている決意になってしまいました。
はい、
はい、トムさんは今年1年どうでしたか。
今年はですね、もう私はとにかくこのラジオ盛況ラボに抜擢されて、
そうでした、
はい、こうやってパーソナリティとして喋らせていただいてて、
はい、
もう本当にもう何と言いますか、ありがとうございますっていう一言だけなんですけれども、
はい、
はい、
こちらこそ
あとはナビちゃんと一緒でですね、私も仕事の面でも様々ございましたけれども、やっぱりこう向上していく、向上心忘れず、来年もですね頑張ってまいりたいなと思っておりますので、盛況ラボもですね、よりこう楽しく朗らかに、はい、やっていければと思っておりますので、どうぞ来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて改めてになりますが、 本日番組内で紹介した電子版記事は期間限定で無料公開しています、
はい、
概要欄に配信リンクを貼り付けておりますのでぜひご覧ください。また番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字でlab@seikyo-np.jp です。感想だけでなく今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。年末の忙しい時期とは思うんですけれども、ちょっともし言いたいこととかあったらお気軽にあなたのそばのラジオ西京ラボ頑張っていきたいと思います。
読みにくいラジオネーム募集しております
そうですね、はい、お待ちしてます、
はい、それでは皆さんまた来年お会いしましょう。お相手はトムさんと
ナビノスケでお送りしました。
皆さん
良いお年を。